皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていく番組となります。はい、年内最後の今回の配信会、司会を務めます編集部磯君です。
林です。
ご一緒する横山です。
本橋です。よろしくお願いします。
はい、今週はこの4人でお送りいたしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
年内差し迫るってんだっけ、押し迫るってんだっけ、なんだっけ、まあいいや、とにかく年末です。
はい、師走、
師走、
師走ですよ。
というわけで、今回特にすいません、最初のね始まりの言葉も特に用意してませんから、今回24日にこれ配信しますから、やっぱりこう年末っぽい会にするべきなんじゃないかなと思って。
そう、最後の配信です。
はい、というわけで、
ね、いろいろありましたか。
ありましたよ。何ですか。
今年最後の談話室ちょっと見てみようと、プログラム
マイク置いちゃったからね。絶対見てないよ。
今年ね、
どんな話が多か、どんな話したんだっけ。
ね、
50本ぐらいやってるよね、1年間で。
1年間だいたい50本
やってる、うん、毎週やってるからね。
これ一番聞かれたのは何なんですかね。
そういうのがね、全然調べられないうちの仕様になってて、
ダメですね、このプロダクトアウト発想
流しっぱなしみたいな。
はい、
ちなみに皆さん年内一発目何か覚えてますか。ちょっと言ってみてください。
はい、ビッポ
ー。はい、どうぞ。
あれじゃない、2024年にオープンする商業施設、うん、閉店する商業施設。
すごい、なんで覚えてんの。
いえ、
さすが1月9日配信ね、24年に開業閉店する商業施設をチェック、これ林さんでしたね、
だかな。
あ、よく覚えてるね。
そうです、
俺も覚えてたよ。
あ、そう、
うん、
今年一番読まれ、多分ね、俺の予想だけど、今年一番聞かれたのね、特にね、ユニチカかな。
おめでとう、
なんでそのガデン飲水みたいな。
いや、違う違う、すごいね、読まれ、あの
読まれた、
あの聞かれた、うん、なんかアクセス数が多かったね、そのうちの、あのなんていうの、ほうほう、記事のアクセス数は多かったんだよね、パッと見た感じ。
聞かれて
ると、パッと見た感じ、本当に
基本いつも、あのポッドキャストってすごい少ないんですよ、だけどそのユニチカだけはなんか多かったんですよ、で、まあ、あの多分ユニチカのそのなんていうのかな、ニュースバリューというか、あれが大きかったのでということだと思うんですけど。
そうなの、ちょっとデータを見てないの、何の反論もあれも しづらいんだけど、担当の本人がなんか言ってるんで、
じゃあそうなのかもしれないです
ね。そうなのかもしれないけれども、なんか普通は自分で言わないよなっていうのもしない
しょうがないじゃん
っ
ていうね、
別にね、50回全部調べたわけではなさそうな。
まあまあ、
ちょっと年始に向けて調べていきますか。はい、
ね、
誰か調べておいてくださいね。
あの、いや、あのちょっといろいろ来年はちゃんとそういうのが見れるような、あの仕組みに変えようとはあの密かに思ってるんで。
思ってるの。
はい、あとバリ参考は多かったかもしれないね。
ああ、なんとなくね、
はい、バリ参考読書会147回ですかね、かもしれないという感じです、
ね、というね、
はい、
はい、
というわけで、
というわけでもういきなり本題入っちゃう。
だってお便りも今年一番の来てないでしょ、
なんか思い出とかさ、
だからそれを話すんじゃないの今回。
あ、プライベートの話。
プライベートでさ、
自動車の運転をするようになったんですよ、弱い41歳で。
そうね、
もう運転してんの。
してます。でもこんな話誰も興味ないですよね。
そうね、なんか
こういう そんなことで誰が何言ったって関心ないよね。
誰も興味がない。あなたの今年のニュースを話してください。まずじゃあ私は言いましたよ
今年ね、個人的にだよね、あの大型テレビ買ったの。
誰も興味ない
よ。もういいよ、本題やろう
よ。何インチですか。
60インチぐらい。
でか
っ。でかいの。
60インチってこのテーブルぐらい。
家がでかい。
このテーブル半分ぐらい、
半分ぐらいあるね。
畳。
そうそう、で、結構うちの実家の人たちは、あの僕千葉県の白石っていうところなんですけど、もうさ、その周囲1キロ以内に、あの量販、あの家電量販店が4個も5個もあるわけ、そんないらねえだろみたいな。
激戦区なんだ、
そう、それでみんなテレビ好きなんだよね、この大きなテレビを、 で、そうそう、でうちの親とかもそれ買ってて、
うん、
で俺もなんか買う買う言ってたら全然買わないとすごいディスられて、うん、まだお前買ってねえのみたいな、
うん、
なんかいいのないみたいな、こうやるとなんかまだ買ってないのみたいに言われて、うん、すごいディスられながら実家に帰るたんびに、あの自分でテレビどうしようかなって振って、うん、まだまだ言ってんのみたいに言われてようやく買ったから、
うん、
で結構妻に反対されて、
うん、
なんかね、そうそう、妻がね妙に反対してくんだよね、
う
ん、お金がもったいないみたいな、
あんまテレビ見ない、
いやうん、まあ確か見ないかな、うん、っていう感じで、
うん、
でそうそうっていうのが一番の、うん、林さんなんかある、今年の最大の時、
そんなにね、ちょっと視力の衰えが広くて、
あ、目が悪くなる、
老眼なんじゃないかと多分確信してるんだけど、ちょっと年明けにどうにかしようかなと。
どうにかなるんですか、うん、
いやちょっと視力ぐらいちゃんと測ってこっかなぐらいの感じです。
測るのかっていう話ですか。
どうもなってない、うん、測るだけだね、
うん、
じゃああんまり誰も興味なさそうなんで、
お前だったらお前のテレビの興味ねえよ
本橋君の聞きなよ、
本橋君どう、本橋君、うん、言いづらい感じの、
これ何でしたっけ、なんか
個人的な
今年の一番のトピックス、
トピックス
結構あるんじゃない、ニューヨーク、
ニューヨーク行きましたね、
うん、あれじゃん、
なんだろう、
韓国にも行ったじゃん、
あ、韓国行った、
もう韓国は飽きちゃったってこの間言ってたよ、う
ん、飽きそうね、ちょっと行き過ぎてもよくないかな、
うん、なんか密かに結婚してるとかそういうのないの、
ないっすね、でも引っ越しした、
あ、引っ越したの今年なんだっけ、
そう、まあ、今年の頭ぐらいですけどね、引っ越しに失敗したってことぐらいですかね、
失敗
なるほどね、
失敗した、
ええ、
うん、
というね、
以上、
はい、
はい、
ちょっと
はい、冒頭に時間がないってさっき打ち合わせで言ってたのに、はい、
そうです、
ごめんなさい、
この部屋もうあれだから次の、
なんでこんな話し続けたのかなと思って、
というわけで、
はい、
すみません、そんなね冒頭のどうでもいい話は置いておいて、
はいはい、
まあ、年末ですから、
はい、
ちょっとご自分が書いた記事とか特集とかで、これが一番思い出深いなというか印象深いなとか2025年につながっていくなと思った取材をまずじゃあ教えてください。その後に自分は関係ないけどこんな特集良かったなとか、
ああなるほど、
そういう方式でいこうかなと思って、はあはあ、違う方式がいい、
なるほど、最初自分の記事でいい、
そうそうそうそう、
そういうこと、はい、
まあ、自分の記事というか自分が取材したこういう取材が面白かったよとか、
はいはい、
じゃあお願いします、
はい、
はい、さんから
もうスラックに重複しないようにあげたんですけれども、
うん、あ、そうなの、
うん、誰も見てない、
あ、上がってる上がってる、
はい、
うん、
自分の記事だと、まあ、いろいろあるんだけれども、まあ、一つ選ぶんだとこのインタビューかなと思って、
うんうん、どれ、
うん、ですね、
J、はい、J フロント48歳新社長、キャリアの、うん、キャリアの階段を上らせたトップへの直談判と、
はあはあはあ、
今年の一番サプライズ人事だと思うんですけれども、
はあはあ、
大丸松坂屋とかパルコとかを運営する J フロントリテイリングという会社ありますよね、
はいはい、
そこのトップがいきなり、20歳ぐらい若返って48歳、
うん、
小野圭一社長といういきなり大抜擢されて、うん、その社長を初めてインタビューしたような記事ですね、
うんうん、
もう本当にこの5年ぐらいでずっとこう駆け上がったみたいな、一気に出世の階段を急アクセルで上り切ったみたいな人だったんですけど、その人のちょっと人となりを知りたいなと思って申し込んだインタビューです、うんうん、これまあそんなになんだろうね、その驚き発見インパクトみたいな感じではないんだけれども、まあこういう人がトップに立つ時代になったんだなというのは思わせるような人でした。今の百貨店と明らかに違うようなジェネレーションがトップに立ったんだなというような気がします。
なんかいわゆる百貨店で出世する分野を歩いてきた方っていうわけでもない感じですもんね、うん、
百貨店だと、うん、まあオーソドックスなのだと、まあ婦人服とかの営業のトップ、
うんうんうん、
あるいは、機関店の店長なんかを、そのいわゆる営業畑ですよね、そういうところ駆け上がってきたみたいな人が、
うんうん
うん、まあ、50代半ばぐらいでトップにつくみたいな
なるほど。
感じが当たり前なんだけど、あんまりそういうとこじゃないんですよね。店長経験もないし、
うん、珍しいよね。店長経験100
点一番のその、うん、この人の実績とはインバウンドの仕組みを作り上げたというところが一番評価されて、キャリアアップしたというような感じですよね。だから非常に新しい時代のリーダーかなというようなところが面白かったよね。もたしさんどうですか、大野社長。
あ、百貨店担当として してるんだけど、あそこは百貨店担当か。
そうですね、なんかこうやっぱり百貨店の社長というとこう結構あの、
重厚感があるよね。
重厚感がこうあり、うん、オーラがこうあり、うん、あのなかなか近づきがたい存在みたいなところはあるんですけど、うん、こうまあ、やっぱ小野さんは、まあ、お年が結構その方よりもこうもう少しフレッシュということもあって。
そうだよね。え、横山さん同い年ぐらいじゃないの、うん、ちょっと 2個上ぐらい、 2,3 個上。いや
俺78だから 2,3 個上って感じですね、
うんうん、いや林さん年下じゃない。
年下ですね、うん、初めて年下の百貨店社長だね。
お、うん、
ということもあってなんかこうちょっと僕としてもこう、うん、お話はしやすいですし、まあ、社員にとってもそれは、
まあ確かにね、
そうなのかな、
うん、
なるほどね、
うん、
このさ、その J フロントリテイリングの社長 で傘下にパルコと大丸松坂屋という百貨店部門の
大丸松坂屋、
大丸松坂屋、
うん、大丸松が重なっちゃった。
大丸松坂屋の社長も若いんでしょ。
同じ同期ですね。
同期、同い年、
うん、就任時だから48歳。名前なんて言ったっけ。
うーん、
え、大丸松坂屋の
通称大松のね
社長。
俺見られてもさ
宗森さんです、はい、
はい、俺見られても困るね。
もう、割とその方は食品畑でこう着々とのし上がってきた人で、いわゆる
食品なん
です。食品ですね。大丸東京
行
ったりしたりしますか。
お
いつも行列できてるの何ですか、磯君さん。今この数年、
この数年
必ず行列できてるの何ですか。
必ず
東京駅使わない。あんまり
使ってますが、肉の花道に行ってしまって。
なんか
もっとあのお菓子の方、
うん、
1階の
チーズケーキみたいなやつ。あ、じゃあニューヨーク発のなんだっけ、
うん、なんかググってる、
ググってる、
うん、
サンド、
ニューヨークシティサンド。
あ、ニューヨーク、
はいはいはいはいはい、はい、
と最近はもう一つ。
最近ですか、
うん、くるみっこですね。
あ、くるみっこも行列できてるんです
か。くるみっこ確かに、
うん、
あ、そうか、言ってましたね、言ってらっしゃいましたね。
この2つを仕掛けた、
あ、そうなの、
人ですね。直接あの分かりやすい実績で言うと、
へ、
その対外的な実績で言うと、うんう
んうん、お菓子のバイヤーさんって楽しそうですよね。全然話変わりますけど、ね、うん、はい、すいません。
デパ地下の仕掛け人、
うん、
で今は普通にパリミラノのコレクションもあったりしてますよね。
やっぱりあれ
なんですか、大丸松百貨店のトップとして、
思わずボンマルシェで、あ、素敵なマカロンがあるってきっと思われたりされてるんじゃない
ですか。かもしれない、
うん、美味しいオリーブオイルがあるとか、
確かに確かに、
うん、なんかこういう食品の出身のトップっていうのも結構少ないんですよね。
うん、
花形はね、やっぱ
ね、富士服なイメージありますよね。
うん、
時代が変わった。
そういった意味でもなんか百貨店の変化っていうのを感じさせる人事だったかなと思いました。
うん
うん、
というね、
はい、これぐらいのペースでいかないと終わんないと思います。
終わんないと思います、
はい、もっと短くした方がいい、
はいはい、じゃあ横山さんお願いします。
俺ね、うん、ちょっと自分の記事、あ、まあでも自分の記事は2つあって、
はい、
1つは、うん、ごめんなさい、これすぐ終わるんで、はい、1つはね、あの、まあ、僕が書いたというよりもライターさんに書いていただいたんですけど、うん、人間国宝の友禅作家の森口邦彦さんのインタビューっていうの、
う
ん、ほうほうほう、須藤玲子さんっていう、
はい、
あのテキサイデザイナーの須藤さんの連載をしていて、
うん、
それの一環で、須藤さんのことをよく知る方にも取材しようっていうので入れたのが森口、うん、友禅作家の森口さん、
うん、
でね、人間国宝のインタビュー記事が載るってうちでも、まあ、かなり少ない、初めてぐらいかなと思って。
確かにあんまり我々の分野でかかるとこだと、まあ、染色家とか、
そう、ね、そういうなかなかこうほらね、なんか洋服のパターンナーとかそういう人でさ、人間国宝ってあんまいないしさ、う
ん、結構分野決まってんだよね、分野で何人ってあるって。
人間国宝ね、
うん、
っていうのもあって、
あ、そうなの、分野で決まってんの、
うん、歌舞伎で何人とか、落語家で何枠とか、
席が決まってる、
あ、じゃあそれあれなんだ、
上旬、
大名席と同じようにそこは開かない限りあれなんだ、
基本的には、うん、
っていうの、まあ人間国宝、そうね、
事実上決まってる。
でもなんかやっぱりね、
うん、
うん、なんか友禅作家って、友禅染めって要は手書きのさやつなんだけど、うん、森口さんとかって、まあその友禅作家のまあ最高峰の一人なんだけど、うん、結構パリにね留学してたりとか、あとなんか面白いなと思ったのはやっぱりこうグラフィックデザインとか、
うん、
そのまあ友禅って要は手でこう布でこう、友禅ってさ、うん、あの模様、日本の模様って、
うん、
あのこういろんな模様があるんだけど、
うん、
基本、うん、こうコンパスっていうの、
は
あ
は
あ、あれで全部柄作ったりする、ね、昔のやつって、
うん、あ、グラフィックなんだ、
だからベースはまあもちろん手書きなんだけど、うん、ベースにはグラフィックデザインとかこういろんなのが混じり合って、
うん、
でなんかこうよく話を聞くと、もうなんかなんていうの、グラフィックデザインとかの最高テキスタイルアーティで、テキスタイルって織りとかもあるんだけど、その分野のもう本当にトップアーティストっていう感じなんだよね、
うんうん、
一番身近なところで言うと、どっかの紙袋をやってませんか、
う
ん、
そうですね、
三越ですよね、
三越かな、三越の
10年くらい前に採用されたやつかな、
はい、をやったというね、でやっぱりすごくアーティストなんだけど、すごくこうで、そういう新しい須藤さんみたいな人を盛り立てるみたいなことをしていて、
なるほど、
面白いなというのが一つと、まあ、あと一つはまあ最近の話題でユニチカの記事ですかね、
あ、先日の ね、うん、
で結構なんか反響があって、
うん、
読みましたよとか、
うん、
あのメールをね、鎌倉シャツの佐野さんからメール
いただきました
りとか、
うん、
まあ、結構こう、あとこの前伊藤忠の会見行ったり、伊藤忠の広報の人からも良かったですよという言葉をいただいたりとかして、なんか反響があったなという感じ、まあ、あのポッドキャストでも先々週かな、前々回ぐらい話してるんで、まあ、そんなに話さなくていいかなという感じはするんですけど、っていうのは自分の記事だとそういう感じですかね、
なるほど、
うん、
これちゃんと聞いていらっしゃる方、ちゃんと URL を貼っておきますので、
ありがとうございます、
ご確認ください、
はいはい、本橋君どう、俺たちが話してる間に見つけといた、
なんかちょっといろいろ見ておりましたけれども、うん、自分の、
うん、自分の
中ですと、まあ結構最近なんですけど、 OEM 特集で取材したあの、うん、おじいちゃんの、
ああ、
はい、ホームでギャルソンなんかを手がけてる、
はい、まあ、なんかギャルソンを全部やってるわけじゃないとは、
うん、
あれなんですけどね、ニットの、まあ、OEM を専業でやられている浅草橋の配線員という会社 の、うんうん、
はい、
あのもうずっと40年以上ニットに関わり続けて、うんうん、まあ、デザイナー、世界的なそのギャルソンとかアンダーカバーみたいなブランドのデザイナーがこんなものをやりたいんだっていうアイデアを、うん、あの形にする
ために、具現化してくださるために、
ま、工場とこうつないで、うん、サンプルのやり取りとかをするような、うん、あのそういった仕事をされているおじいちゃんなんですけど、
うん、
まあ、なんかこうギャルソンの、ね、こうタグにニットのタグを見ると多分吉田って書いてあるやつがあるらしくて、まあ、でも僕もまあそれをなんとなくこうね、吉田さんとか、なんか東海林さんとか、なんかいろいろ僕が持ってる服を見ても書いてあったんですけど、これってなんかこう
東海林、そう、庄司
なんとか、そう、なんかそういうあるんですよ、僕のやつは東海林だったんですけど、まあ、なんかあれってどっちかっていうとこう工場の作ってる人、工場の人が反抗してると思ってたんですけど、まあ、これって OEM の人が最終法制責任者というかニットの責任者として推してるんだっていうことに、
うんうん、まあ、間に立ってる人ね、通訳さんみたいな方ってことよね、
なんかそれがこう知らなかったというか、
うんうん、
なんか周りの、ね、あの記者とかも、あ、そうなんだみたいな感じで、そう、ハンコの存在はもちろん知ってたけどそこまでは知らなかったみたいな、まあ、なんかこう自分たちがなんとなく知ってたことをもうちょっと掘り下げてやると、
うん、面白いよね、
全くこう、ね、新しいことではないけれども、
うん、
なんかそういうやっぱ取材って大事だなというふうに感じた、そういった記事でございました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
そう、
はい、
はい、
というわけで ね
そんな感じで、
で、泉さんとのスムーズなつながりですね、
はいはい、いやいやもういいから
ちょっとこれあれだから、ね、リスナーの皆さんにはまあいいや、
はいはい、
はい、何かがあったとさせてください。
一旦ちょっと、はい、そうです、
はい、
じゃあ本橋くんの配線員の方のお話がありまして、
はい、
私はね特集です。
特集、
あ、特集ね、
はい、
はいはい、
山、
はい、
いやこの間さ忘年会でさ、
はい、
売れた特集、もちろんラウール君とか乗ってたやつとかは別レベルで売れてたんですけど、はいはい、意外と売れた特集に山が入ってたなと思って、
あれ結局なんだっけ、一番売れたのクイズが出たんだよね、忘年会で、社内忘年会で、
あれね、うん、ちょっとね正確じゃないんだよね。いやもういいや、
まあ、そういう、はい、負け惜しみを言わない、うん、
あれじゃあなんかそう我々のね忘年会を先日一昨日ぐらいやって、うん、でその我々毎週月曜日に発行していて、その中のまあ、なんかちょっと特殊要因で売れるものはちょっとよ覗いたんだけど、
特殊要因はあれね、ラウール君かね、
トップ4ぐらいのをなんかクイズで出てきたんですよね。
そうです。
そしたらその中の一つにその山特集っていうのが入ってたと。
そうです。
いう話。
まあ、他はさ、うん、まあなんていうんですか、この媒体だからまあそういう感じのが売れて叱るべきでしょうっていう感じだったじゃないですか。
うん、
その中で
山ね、うん、いや意外、正直ちょっと。こういう言い方したらあれですけど意外でしたね。
私もこれカマセインとしてここに入れられたんだなって、何ですか、選択肢を見て、うん、そういう扱いかって思ったんですけど、あ、ちゃんと上位4つなんじゃんと思って、
うんうん、何が一番思い出深いんですか。
思い出深いのはあれですね、うん、座談会、
山の
そう、
うん、
なんかね尖った感じの山に行っている和光度たちとは言えないな、うん、何と言ったらいいんだろうね、
和光度じゃない人、
40代たちは
全然和光度じゃねえだおじさんたち、
そうですを集めて座談会をしたんですけど、まあなんかやっぱりこう新しくカルチャー感があるところがね、うん、面白かったかなと思って、まあ、実際こうね
売れたと、
売れました、
うん、
だからやっぱ何ていうんですか、こう横山さんの森口さんもそうですけど、いろいろいやうちの媒体だとどうかなみたいなこととかもそんなこと思わずにチャレンジしてみる、うん、切り口を考えて、
うん、
なるほど、だってこれが今楽しい面白いと思うもんって思うものは取り上げるべきだなと思った次第です。
でも毎年やってんじゃん。
そうだよ
来年もやるんでしょ。
そうだよ
まあいい
だからあれですよ、
いいんじゃない、うん、
ポジティブな気持ちで来年も特集案に入れようと思って、
ね、
う
ん、あ、はい、
はい、以上です
あの、ね、はい、というわけでね、
はい、
はい
はい、じゃあこれあれですから、とりあえずじゃあ一巡しましたから、自分のおすすめ記事は、
はい、
うん、
次あれです、自分じゃないけれどもこの記事良かったよとか、
うん、
この特集良かったよっていうのを挙げてもらえますか、
うん、じゃあ俺からいこうかな。
お願いします。
僕ね今年の特集で2つ、まあ、だって記事っていうよりもね、僕もね特集の流れで出したいんだけど、
はい、
いやね、MD 特集っていうのをね、
はいはいはいはい、
やったんですよね。これ MD がね
7月の1週、
そうですね、2353号っていつやねんっていう話なんですけど、 MD に密着して、
はい、
小田島副編集長がやった、これいやこれかなりMD ってなんかみんな知ってそうで、
うん、
意外に知らなんか何やってる人なのっていうのがなんか知ってるようで知らないみたいなところがあって、うん、それをまあ小田島さんが徹底解剖したって書いて、書い、まあ、タイトルにも入ってるんですけど、いやこれかなりよくできた特集で、
うん、
これね教科書に、ね、入れられるぐらいすっごいいい、しかもあの、GU ベイクルーズ、あれあと1個マッシュだ、
マッシュの方だよね、
マッシュだよね、だからこの有力、今のときめくその本当にキーとなる企業の MD が出てくるっていうの、これ1個、まあ薄も結構売れてるんですけど、これ本当によくできた特集で、これはもう本当に僕
何がよくできてると思った、
いやその仕事の内容、
うん、
っていうのが MD っていうのが何をすべきなのかみたいなで、まあ、うん、MD っていうのは要するにこう、このアイテムをどのくらい売る作って売るのかとか、そういうのを決める まあ、要するにこうデザイナー がいてこうデザインして、でそれをじゃあ店頭に並べるんだけど、その間になるハブのようなね、うん、役割の人たちなんですけど、じゃあその人たちの仕事って実際どういう仕事のルーチンでやってるのかとか、どういうスキルが求められて、どういうキャリアパスの人なのかとか、うん、そういうのが全部ねこの MD 特集には入ってるので、で多分そのアパレルの会社に入ると MD っていうのは誰しもなる可能性もあるし、うん、実際すごく重要な仕事なので、なんかアパレルのなんかアパレルビジネスのなんか ヒントというか本質がここにギュギュッと詰まってるんだなっていうのがこの特、うん、
あれ見るとその特集読むと結構 MD って一口に言うけれども、会社によって結構仕事だいぶ違うような感じがしますよね。
やり方も違うし、うんうん、そこも面白いなと。ただ、うん、なんとなくこの3つっていうのがそれぞれなんか象徴する、あの3つ全然違うからみんな会社がバラバラっていうよりも、なんとなく企業の業態によってこういう感じなのかなという。
伊豆美さん、なんか MD ファッションメーカーの MD を主人公にした漫画で面白いのがあるんですか？
そう、最近なんかあれですよね、マガジンで連載してる山形
モーニング、う
ん、モーニング、ごめんなさい、畑島のモーニングです。
でそのね漫画なんだっけ、
タイトル言え
タイトル、タイトルが何、うん、でしたっけ、ハリさん分かんない、分かる、
スラックで共有したんですけど、うん、
はい、分かるんだったら早く言ってください、もったいぶってないで、
時間
ない
。アパレルドッグ、
アパレルドッグ、うん、でこの漫画を描いてる方も元アパレルのデザイナー
なんですかね。デザイナーさん、
誰か聞いたことある、そういう話。
いや俺知らなかった。
でもウィメンズのブランドの人っぽいですよ ねで結構大きい会社っぽくないですか。
なんかそういう、僕もそういう感じは受けました。
こういう感じを受けましたよね、はい、このダヴィンチのインタビュー
を読む限り、ダヴィンチでねインタビューが載ってて、うん、それをまあ今朝なのかな、あのアパレルドッグ、うん、林もずる先生という方が書いてるんですけど、うんうん、千葉哲也賞を受賞、女院大賞を受賞されてるんですよね、うん、
読んでみたいですね、
はい、そのこのアパレルドッグの前がファッションのお仕事というのを書いてたのか、で今連載しているのがアパレルドッグ、ファッションのお仕事を もしかしたらあのもう一回書き直してアパレルドッグっていうふうになってるのかな、
うんうん、ちょっと我々まだ読んでないんですけどね、
そう
ぜひちょっと年末年始に、
ね、はい、読みたいし、インタビューもぜひしたい
んです、ね、
はい、
林田先生だってもうこれ受賞当時53歳なんでしょう。
だから受賞当時で24年1月で54歳とか、うん、今も54歳ぐらいですね、最大
あれだよ、アパレルのベテランなわけ。
原作じゃなくて絵を描いて
る、絵をもう実際その漫画を描いて、
可愛いよね、もう
絵も可愛い、おしゃれ、うん、なんかさうちの表紙とかさ描いてほしいよね、
確かに、
この林田もずる先生に、ね、俺ねツイッターとかねインスタフォローしたんだけど、
う
ん、
ほう、
あのまだねフォロワー数多くないから、うん、連絡取りにはね多分すごいいいと思う。
なるほど、
はい、すぐ連絡取れる気がするんで、
ぜひぜひ。
じゃあ
取材も多分もうパッ、でも忙しいんだよね漫画家の先生は、一人で全部
だってモーニングって毎週だよね、うん、
だからちょっとすごい忙しいけれども、うん、インタビューぐらいは受けてくださる気はしますね、というでね、僕もう一個あるんだけど言っていい、
はい、
あとね、まああとはもう一個はこれもね小田島さんの特集なんだけど、
うん、
あのバーチャル VTuber、
うん、
これも面白かったんだよね VTuber 特集、表紙が星町
水星ちゃん、
水星ちゃんがね表紙の、これもね、まあ、ちょっと時間今日あれないんでですけど、これ面白い VTuber、 これ読んで僕もね、うん、あのねこうでなきゃいけないなと思って、ベテランの記者はこうありたいと、
こうありたいとは
こういうなんていうの、ちゃんとこうなんていうの、深く、
うん、
深く知りかつ分かりやすく、
うん、
この仕事を伝えるとか、うん、ビジネスの中身を伝えていく、そしてこう面白くするっていう風にこうあろうっていうのをね、改めてこの2つを読んで感じました。
背筋が伸びる思いをしたんですね、
はい、という感じでしたね。
わかりました、
うん、
どうですか本橋さんは。
僕のそうです、僕も特集といえば特集なんですけど、レトロ消費の、
やだ同じこと言おうと思ってた。
じゃあレトロ消費でちょっと、
ちょっとあれね、これレトロ消費は何月何日でした。
10月の
21日号です。
21号、
そうレトロ消費
面白かったよね、この子
なんか
そう
レトロ消費ってなんかこう僕が思うのに、なんかやっぱこうファッションって 20年周期みたいな、うん のがあって、まあなんかそのくくりというか、まあなんか20年ぐらい前のものが懐かしく感じられるっていうのが、まあ今もそうだし、まあ言うなれば10年後ぐらいもそうなのかなとか思ってて、うん、まあ今取り立ててこう論じるべきことなのかなと思ってたんですけど、うん、でもなんか中を読むと、なんかその消費行動論から見たレトロ消費のメカニズムとか、
あのページ面白かったよね、学者が語ってるやつね。
なんかやっぱこうデオドラント化した社会とか、うん、なんかこう SNS でこうすぐ炎上してなんかこう抑圧されているっていう今状況の中だからこそ、こう Y2K っていう、こうまあなんかそういう言葉を借りてなんか自分をこう表現してるとか、なんかそういうなんかこうさっき言った20年前が懐かしく感じるのはもちろんなんだけれども、でもなんかこう今の社会のこういう感じとかをこう考えた時にレトロ消費っていうのが盛り上がってる理由が
どういうのが出てきたんだっけ、
わかる、
レトロ消費
事例として、
ゲームボーイとかたまごっちとか、そうそうそうそう、コンデジとか、
あとさ、あのアクロス、
アクロス、
パルコのウェブアクロスさんに、
うん、あのね、
本当に Y2K の本当の時代、
うんうん、
あの頃のスナップと今のスナップ並べて、うん、あ、ギャル男、あの頃いたギャル男が、うん、今もう一度ギャル男がいるみたいなあれもなんか、うん、ギャルはさ、うんうん、すごいポジティブなマインド性を持った素晴らしい人たちみたいなことになってさ、令和の時代に受け入れられてるけどさ、うん、ギャルはそうだけど、もう一度ギャル男というものも戻ってきてるんだなと思って、
うんうんうんう
ん、なんかあれですよね、時代って巡るんだなと思って、うん、巡るし、いろいろ価値観も、
う
ん、
そうかそうか、映るんですとかね、
うんうん、
そうそう、
ギャルを映るんです、ギャル、
だって映るんです、それこそ買えないよね今、うん、なんかあれよね、
我々が買い占めてるっていう噂もありますが、
それは一応販売員特集の表紙取るためでしょ、う
ん、
う
ね、
はい、
うん、
例えばなんか林さんが20代30代とかの時って、同じようになんかこう20年前に流行ったなんだろう、なんかアイドルとかがリバイバルとかそういう
のリバイバルって、まあ、あるって70年代まあ、うん、大体その時20歳の子たちが生まれた時代が流行るみたいな、
うん、
感じだよね、俺だと70年代
下
がること、20年前の70年代そのベルボトムとかフレアのパンツが流行ったりだとか、
やっぱそういうことは、
うん、そのヴィンテージものが流行ったりとか、そういうのは確実にありましたよね、うん、そのふ、うん、
そういう感じから見ても今のこうレトロ消費っていうのは、うん、その当時と見て盛り上がりっていうのは違うんですか。
いや、本質的には一緒だけど、まあ、盛り上がってるその、ね、一つ一つのコンテンツは違うだろうけれども、うん、だからそのこれから先だよね、うん、今から20年後の20歳が、うん、今生まれた、
うん、
20歳が2024年に生まれた子たちが2044年に、
うんうん、
2024年のトレンドをこう
リファレンスしてると、うん、して
何があるのかなというふうにちょっと思っちゃうところは、
でもそれって別にあれなんじゃないの、どの時代もそうなんじゃないのとかも思いますけどね、うん、
今生きてる人たちからすると、
うんうん、
取り立てるようなじゃものじゃない
ものが、でも20年前だとはっきりしたなんか、まあ、ギャルもそうだけども、うん、割と特徴的な、
うん、
今からでも振り返るものがあるけれども、2010年とかだとなんかもうちょっと怪しくなってくるような、何流行ったっけっていうな。
ああ、でもさ、なんかさ、バンド T がさ、うん、高額で取引されたりとか、うん、ニルバーナのやつとかさ、うんうん、でバンド T って確かに俺た僕らが高校大学生の頃にニルバーナの T シャツとか
赤ちゃんのやつ
よくそう、うん、
あったよね、
冴えないバンドマンが来てたけど、
冴えないバンドマン、
はい、それが今さ、なんかもう高騰してたりとか、
うん、
あとそのこういう言い方ちょっとあれですけど、ま、丸い系のブランドっていうの、
うん、
あのあったじゃないですか、僕らが
確かにね、あの頃丸い系ってあった
よね、丸い系ってあって、うんうん、
DC みたいなとこ、
いや DC、 そうそう、でも DC 丸い系ってさ、当時はどっちかっていうとすごいおしゃれなカッティングエッジっていうよりも、まあちょっとマスの1個上ぐらいの感じだったのが今すっごい人気で売り切れちゃってたりとか、うん、FPM とかかな、なんていうんだろうね、そこら辺のブランドが人気出たりとか、
うん、今
あちょっと前とか今とか人気出てメルカリで高額取引されてるんですよ、
うん、
当時のものが、
当時のもので、なんか割合 今丸い系のブランドって結構、まあ、あるもの残ってるのもあるけど残ってなかったりもするんで、ブランド自体が、うん、そうすると取引されてたりとか、うん、なんかあるかなと思ったりもしますね。なんか仮面ライダーとかもさ、新仮面ライダーとかこの数年でやってたじゃん。
あれだってなんか映画あれじゃない、
映画もあるし、うん、今度また新しく、うん、新仮面、あれ 新仮面ライダー、あれ新ウルトラマン、
そっちかも、
新ウルトラマンか、うん、
両方とも
仮面ライダーもあるわ、
うん、両方とももう第2作3作が出てくる、来てるってことなの。
新仮面ライダー、あれなんか新仮面ライダー誰かリバイバルしてたよね、
リバイバル何年か前に。
そう、うん、俺子供と映画館行っちゃって、うん、あのすごいきなり開始5分で、うん、パンチで、うん、人間の顔がブッなんかトマトみたいに潰れて、これ子供に見せちゃいけないやつ
あれじゃん、ネットフリックス方式じゃん、開始3分で事件が起きると
やばいってなってこんなちっちゃい子連れてると思って、
うん、周りどんな客だったの。
え、それ子供向けじゃないよね、
周り大人ばっかし、
え、シンゴジラを子供が見てるみたいな状況でしょ。
そうそう、やばいと思って、う
ん、大丈夫だった、
みんな。いやもう出て、
うん、あ見てたの、
出て
た、そうだよね。
でも後で、後で慌てて調べたら、うん、なんかそういう規制はなかった
の、P12 みたいな、
そうそうそう、 PG なんとかとかなかったけど、うん、でも後で見ててもやっぱりちょっと
激しいなって、
大人向けだったね、うん、まあ、でも言ってよって言わなくても分かるなって思ったけど、うん、ちょっといや僕は悪かった。
なるほど、
はい、まあそんなねレトロね、うん、はい
はい、
はい、という林さんはごめんなさい、
はい、
はい、
またインタビュー、ウェブ記事のインタビューになるんですけれども、うんうん、まあ、今年、まあ、1年振り返って、うん、マン・オブ・ザ・イヤー誰かなと、
うん、
一番ファッション業界でこの人活躍したよねと、
うんうん、
いうような人を一人選ぶとすれば、
うん、
ゆとりの片石社長じゃないですかなと。
お、
ちょうど1年前23年12月に上場して、株式上場して、その後も今年メディア露出がもう半端なく増えましたよね。
確かに、
まあ、自身で自分のところでやってる YouTube も、まあ、以前から人気だったり、もともとこのね SNS とかその YouTube の世界では有名だった一般のメディアがガーッというふうにもう若い世代の経営者の代表みたいな感じで取り上げて、うん、一気にメディア露出が増えたと、うん、片井社長、我々ももう数年前、コロナ前からずっと定期的に追ってはいたけれども、なんか急に駆け上ってきた感ありませんか、うん、横山さん。なんか不満そうな。
いや、
小治春さんもね。
新世代のね。
うん、小治春さんなんだっけ。
小治春さんの会社をね、
うん、合体しちゃってね。うん、我々多分、なんだっけ、新世代アパレル経営者みたいな会をやったじゃないですか。
うん、
ポッドキャストでも
ましたね、
その時にだからゆとりの片石さんとハーリップトゥーの
小治春さんでとか話してたら、
う
ん、
合体しちゃって
さ、マージャー&アクエジションが起こってますね、
うんうん、
合体みたいな、
うん、
まあ、その彼を
取り上げた
夏に6月か、はい、取り上げたウェブ記事で、片石社長の ゆとり経営、終身雇用が最高でしょう、社員は平均 23.8 歳、160人を率いると、180人を率いるというタイトルの、沼理子記者の
沼理子
記事ですかね。横山さんも同席したんだっけ。これね、
同席しました、
うん、
写真もさ、うん、記事読むとさ、
うん、
こうなんか長髪のさ、デカサングラスのさ、
トンボメガネね、
そうそう、うん、このなんていうの、なんか70年代80年代のさ、ヒッピーみたいなさ、ね、うん、これこそみたいな、
ま、20年前どころか40年前
じゃん、ま、
50年前だよ、うん、
レトロな感じの、うん、で言ってることもさ、うん、終身雇用とか言い出してさ、なんかこうレトロ感あふれること言ってるじゃん、
うん、
だけど若いみたいな、ギャップ萌えですよね、
うん、
でもなんかやっぱり、うん、空気感がねいいんだよね、片石さんは。やっぱり
バイブス、
ポッドキャストのバイブスが、うん、なんか
バイブスって何、
大事だよね、
いいバイブス、
うん、どういうバイブスを感じたの。
なんかこうこういうスタートアップの経営者って、うん、ともするとオラついてるというか、
うん、
で俺についてこいよお前らみたいな、で終身雇用がとか言って、うん、なんかすごいなんていうの、無理してる感がある 人も多いんだけど、
虚勢を張ってるみたいな、
虚勢をね、
うん、そういうことないの、
結構ね
レイヤーバックしてる感じ。
YouTube とか見て、うん、YouTube のゆとらない、
うん、ゆとらない日々
っていうのも、うん、まあ、で結構やってるんだけど、実際会うとね、うん、なんかなんていうのかな、この人すごいあの厳しいこと言うんだけど、うん、なんかこう本当になんかみんな一緒に頑張ろうぜっていう、うん、なんかこう上からじゃないんだよね、うん、やろうぜっていう、なんか部活の部長っていうの
が、あ、なるほどね、武藤さんにあるよう な、 そうバレー部部長感ね、
そうすごいね、なんかこう会ってても気持ちいいんだよね、うん、全然こう疲れないっていうのかな、
なるほど、
うん、なんか威圧感も全ないし、すごい自然体で、
自然体、うん、
でこんな確かに社長と一緒に働けたら楽しいなっていう気になるね、
うん、
すっかりあれじゃん、
うん、俺も入りたいな、俺も入りたいなと思ったけど
平均年齢20、うん、
ちょっとだいぶ上げちゃうよ、
23.8 歳をいきなり上げちゃう、
入りたい感を出したら、うん、なんか逆、ちょっと空気で、うん、あの押し返してきたらね、無理っす、
シャッと
年齢でみたいな、
なるほどね、うん、
っていう感じがあったね、
うん、
まあ面白いですよ、はい、
来年もいろいろ引っかき回してくれそうですね、
そうね、
うん、
そうね、なんか久しぶりにこういう人が現れたなと、なんか、うん、ま、もう30になっちゃったんだっけ、
今30歳
か、
30歳、31歳かな、
31歳、
あ、クリスマス生まれ、
クリスマス、あ、もうすぐ誕生日、
1993年、
あ、この配信の翌日、
31歳なんだ、
配信の翌日が誕生日、片石さん、
う
ん、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
聞いてない、
聞いてないの、
聞いてください、
送りつけよリンクを貼って、
ゆとらない日々で紹介してください、はい、
はい、というわけですね、
はい、
うん、
どうですかこの駆け足感、
駆け足感がね、
年末らしいんじゃないですか、
うん、もうちょっと年末も会議室取るのも大変で、
うん、
いろいろありましたね、
って、
ええ
というね、駆け足すぎてちょっとなんか急に話終わっちゃうみたいな
こういうあれだな、来年はちゃんとお話が上手にできる人になりたいです、
話磯木さん上手いと思うよ、
いや私なんかさ、主語がないとか述語がないとか聞いてて気になるんですよね、だからはい、じゃあみんな目標言ってください、ちゃんと来年は喋りを上手にする、はい、林さんは
健康に気をつけます、
そうですね、老眼だし、はい、
あ、じゃあ本橋君、
僕ですか、うん、貯金を頑張る、
頑張ってね、
うん、
キャッシュフローが大変そうだから、
兄さん始めた方がいいよ、新兄さん、
お前だって始めてないでしょ、
俺が昨日始めた、
昨日
1日で先輩風
吹かせる、1日で先輩風吹かせる、すごいよね、
今すごい風圧だったよね、ビュービューだったよね、
違う違う、あれ1年単位であれが変わるから、あのだから
すげえビュービューだよ、
早くしないと今年年単位で非課税にできる金額が変わるから、早くしないと、
でもそんなね、キャッシュフローがみたいな話なところだもんね、うん、まず、うん、
なるほどね、
うん、はい、じゃあために貯めて横山さんはどうされるんです か、 来年の目標は、
ね、去年もね実は言ってた気がするんだけど、
うんうん、
今年じゃなくて来年はあの2文字で言うと、
うん、
必死に頑張ろうと思って、
なんか聞いたことが
聞いてないよ、そんなこと言ってたの、
いや、なんか同じようなことを言ってたような、
え、そんなに必死で頑張ってないの頑張れよ、
既視感がある
こっちには既視感があると言われ、私には、ま、な、そんな頑張ろう
、
うん、
頑張れよ、
頑張る、
頑張ってくださいね、
はい、
はい、
余裕ぶってたんで、はい、
そんなこれはいいですかね、はい、
はい、じゃあ本年度も皆様どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ね、
来年の配信はいつからですか、
6日か
な、え、6日の
配信、7日か、
え、そんなん取れないよね、
7日かな、
7日分いつ取んの、
6日に、
あ、そうなの、
うん、
あ、そうなんだ
そうです
はい、
なの、6日に、6日から仕事始めで、
うん、
6日に取って
7日に配信します、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい、でもよろしくお願いいたします、
今年も
ありがとうございました、
良いお年を。